今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第17章1節から4節です。ルカによる福音書第17章1節から、イエスは弟子たちに言われた。つまずきは避けられない。だがそれをもたらすものは不幸である。そのようなものはこれらの小さいものの一人をつまずかせるよりも首に引き薄をかけられて海に投げ込まれてしまう方がましである。あなた方も気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したら戒めなさい。そして悔い改めれば許してやりなさい。一日に七回あなたに対して罪を犯しても、七回悔い改めますと言ってあなたのところに来るなら許してやりなさい。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に、主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今日もご一緒に、ルカによる福音書の御言葉を聞いてまいりましょう。今日から17章に入ります。今日お読みしました1節から4節、そして来週取り上げます5節から10節はイエス様のいろいろな言葉が集められています。次の11節からは再びエルサレムに登られる旅の物語に戻りますので、その前にイエス様のさまざまな短いお話をまとめておこうというのが著者ルカの思いのようです。またこの箇所は弟子たちに対して語られたイエス様のメッセージです。イエス様の弟子として、私たちの文脈で言うならばキリストの教会の一員としてイエス様の御言葉を聞きたいと思います。まず1、2節が最初のお話です。つまずきは避けられない。だがそれをもたらすものは不幸である。そのようなものはこれらの小さいものの一人をつまずかせるよりも首に引き薄をかけられて海に投げ込まれてしまう方がましである。このつまずきという言葉は落とし穴、罠という意味の言葉です。つまりつまずきとは、イエス様の弟子たち、そしてイエス様を信じる信仰者たちが、落とし穴や罠にはまってイエス様のことを信じられなくなったり、罪を犯したりすることを言っています。そしてイエス様は、そのようになることは避けられないことだ、こう言われているんですね。これは私たちにとりましては大変苦しい。しかし同時に私たちの現実を見るならば受け入れざるを得ないことである。そのように思います。私たちはいつもイエス様を信じて明るく生きていきたいと思いますが、決してそのように生きていけない、ギャップを持っています。イエス様の十字架によって罪許されながらもなお罪を犯してしまう。そういうものですね。どれほど長い信仰生活を送っていたとしてもなお自らの罪、弱さに気づかされることがあるのではないでしょうか。しかしこの箇所は同時に慰めに満ちた言葉でもあります。それはその私たちの罪深さ、弱さ、愚かさをイエス様は知っていてくださっているということだからです。しかもそれは避けられないことだとして憐れんでいてくださるのです。それがイエス様が私たちのことを見ている眼差しなのです。実際、弟子のペトロに対してルカによる福音書22章、もうまさに最後の晩餐の後の出来事ですけれども、こう言われるんですね。シモン、シモン、 サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。この言葉はペトロがやがてイエス様を知らないと三度言う、そのことをですね、告げられた後に言われた言葉であります。このように罪を犯すこと、しかもイエス様のことを知らないとまで言うことをご存知でありながら、あなたのために祈ったと言ってくださる、その憐れみをイエス様の弟子であるすべての信仰者に向けてくださっているのであります。このように自らが罪を犯すこと、イエス様の信仰者としてつまずくことに対しては、実に寛大に憐れみ深く見つめてくださるイエス様ですが、つまずきをもたらす者に対しては注意を促しています。ここで不幸であるとは、幸せ不幸せという状態のことではなく、そのようなことをしないようにという言い回しです。ただでさえつまずきに満ちた中を歩んでいる信仰の仲間の歩みを自分がつまずかせ、その人が神様を信じ喜んで神様に仕えて生きることができなくしてしまう、信仰の元気や勇気を失わせてしまうようなことをしてはならない、そのようなことがイエス様の弟子の群れである教会で起こってほしくない、このようにイエス様は思っておられるのであります。ここでこれらの小さいものというのは子供という意味ではなく、仲間の中で小さいものと見くびられがちなものや信仰歴が短い、あるいは信仰の理解が浅いもの、もっと言うなら試練や苦難が襲ってきたときにすぐに動揺し、先生溺れそうですと弱音を吐いてイエス様からあなた方の信仰はどこにあるのかと言われるような、そういう揺らぎやすい信仰の人のことでしょう。そしてそれらの人々をつまずかせるのは、信仰が自分は大きい強いと思っている人であります。そのような人はいわば信仰を振りかざして、信仰者たるものこうでなければならないと言って、そのような強い信仰に生きることのできないでいる小さく弱い人を批判し傷つけ、それによって勇気や元気を奪いつまずかせるということがあります。このことも私たちにとりましては大変苦しい。しかし同時に私たちの現実を見るならば、そのようなことが起こりうることをしっかりと認識しなければならないことです。この教会の中であっても、そのようなことは起こるのであります。そして、そのイエス様がご自身の群れである教会に、そういったことが起こらないように願って今日の箇所で語っておられるのです。そういった意味で私たちの心を貫く、そういう御言葉だと思います。しかしイエス様がここまで厳しく戒められるのはなぜでしょうか。それはイエス様がこれらの小さいものの一人を救うためにご自分の命を十字架にかけてまで罪から贖われた方だからです。ですからイエス様の弟子たちである教会の一人一人はイエス様にとってとても大切な存在。私たち一人一人はそのようにイエス様から大切な存在として見られているものなのであります。それは何かができるとか、立派な信仰者だとか、熱心な奉仕者だとか、そういったことは全く関係ありません。その人のために、 イエス様が十字架にかかって救ってくださった存在として、イエス様の群れにおいて、また教会において大切にされる、そういう共同体となること、それがイエス様が望んでいることなのであります。そしてそのような共同体こそ、イエス様の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるようになるのです。イエス様の教会の姿がここにあります。続いて3節4節を朗読します。あなた方も気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したら戒めなさい。そして悔い改めれば許してやりなさい。一日に7回あなたに対して罪を犯しても、7回悔い改めますと言ってあなたのところに来るなら許してやりなさい。あなた方も気をつけなさいという言葉は、直訳しますと自分自身に注意せよという言葉です、ね、自分自身に注意しなさいという言葉です。何に注意をするかというと、兄弟が罪を犯したときにどう望むのかに注意せよということです。つまりイエス様の弟子の中で起こる罪の問題、私たちでしたら教会の中で起こる罪の問題にどう臨むのかが注意されています。今日の箇所ではその時2つのことをしなければならない、注意しなければならないと言われています。一つは戒めるということです。具体的には兄弟がしていること、囚われている思いなどに対して、それは罪であるということを指摘することです。決して見て見ぬふりをしたり、その状態を放置したりしてはならないと言われています。罪に向き合うことは大変なことです。しかし罪の問題に向き合うことなしに、イエス・キリストを信じる信仰はありません。なぜならイエス様がその罪、イエス様を信じる者たちの罪を許すために十字架にかかって死なれたからですね。ですから個人的には自らの罪と向き合うことなしに、イエス様を私の救い主と信じることはできません。同じように弟子たちの群れである教会において、自分たちの罪、兄弟姉妹の罪と向き合うことなしに、教会がキリストの教会、イエス様を頭とする教会とはやはりならないのであります。ただし戒めるという行為は大変配慮を要することでもあります。罪の事柄は繊細な問題でもあるのです。なぜならこの罪というのは魂の深い部分にまで結びついているからですね。並行箇所のマタイによる福音書18章6、7節でも、行って二人だけのところで忠告しなさいとか、その罪が二人または三人の証人の口によって確定されること、その上で教会に申し出なさいという、詳細な手順を踏むことが求められています。これは一、二節のつまずきとならないための配慮であります。そして兄弟の罪の事柄について最も大切なことは、罪を犯した者が悔い改めるなら許すことが前提になっているということです。これが二つ目のことですね。戒めと許しと二つ並べて語られていますが、やはり許しに強調があることは四節からも明らかです。一日に7回とありますが、これは8回ではダメなのかということではなくて、 何度でもという意味ですね。何度でも許す。イエス様の群れである教会において戒めるということは許すために行われることです。許すことによって良い交わり、具体的にはイエス様があなたの罪のために十字架にかかって死なれたことが証しされること、そして罪に打ち勝たれ勝利されたイエス様の群れの一人として、私たちもまた罪に死に義に生きるようになることが証しされていくことが目的なのであります。これが戒めと許しにおいて目指されていることであります。もちろん、まあ、そうは言っても私たちの許しには限度や限界があります。私たちの忍耐強さも寛容さも決して誇れるようなものではないでしょう。いや、むしろそれらを誇るようではならないのです。人間の力や寛容さなど罪の前では無力で小さなものでしかありません。しかしイエス様の忍耐強さ、イエス様の寛容さには限りがありません。それはご自身を死に引き渡されるほど強く深くそして広いのであります。そのイエス様と結びつくこと、そのイエス様のご支配のうちに生きること、それがイエス様の群れであり教会の在り方なのであります。ですからこのイエス様にあってということが大切なんですね。イエス様にあって、イエス様にあって小さなものをつまずかせない、むしろイエス様にあって愛すること、またイエス様にあって罪を戒め悔い改めるように促すこと、そしてイエス様にあってその人の悔い改めを心から喜び、イエス様にあって許す、そういう信仰が息づき、そのイエス様の愛で愛し合う教会でありたい。私たちの湖北大教会もそのようにして歩んでまいりたい、そのように願います。祈りを捧げます。私たちの愛する主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。主よ、あなたは御子イエス・キリストをこの地上にお送りくださり、私たちの罪のために十字架についてその罪をあがなってくださったこと、復活してその罪に勝利してくださったことを私たちに示してくださり、あなたの愛の深さを教えてくださり、心より感謝いたします。私たちは今、あなたの深い恵みに生かされて歩むものとされました。しかし、時に私たちは自らの心の狭さゆえに、どうしても愛することができなかったり、また許すことができなかったり、人をつまずかせてしまったりする、そのようなものであります。どうか私たち自身が、自らが小さなものとして、あなたに愛を受け、あなたの許しを受け、あなたによって救われたものとして、私たちの兄弟姉妹たちをも愛し、許し、そして互いに励まし合いながら主に仕えていくことができますように、どうぞ導いてください。どうぞ、主イエス・キリストの恵みと愛が、この教会に満ち、私たちの互いの交わりにいつも注がれていますように心からお願いいたします。そして私たちのこの喜びと感謝の思いを献身の業としてあなたに捧げていくことができますように、自らの思いを超えてあなたの御思いに従っていくことができますように、導いてください。これらの祈りと願い、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。